ピトパトーク。この番組はポッドキャストを総合プロデュースするピトパのメンバーがピトパについていろいろと話をしていくポッドキャストです。今回もポッドキャスト事業責任者の富山が、ポッドキャスト事業でピトパチームにジョインしていただいている方を紹介していく企画になります。今日はですね、ポッドキャスト事業で番組制作とかを担当していただいている、コンさんに来ていただいております。コンさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。コンと申します。
もうあれですかね、一緒にやり始めてたっていうので言うと1年ちょっとぐらい前ですかね、初めて会ってからみたいなところで言うと
1年経ちましたっけ。そっかそっか、もうそんなになるんですね。
そんなになりますよね。
全然そんな感じしてなかったですけど、早いですね。
そうなんですよね。まあ、というところで今日はいろいろそのコンさんのところお話聞いていきたいなというふうに思うんですけども、結構珍しい名前なんですけど、実はうちにはあのコンさん二人いるっていうのがあって、
お聞きしました。すごいびっくりでしたね。
そうなんですよね。まあ、でもあんまり関わることないので両方とも今コンさんコンさんって話しているんですけども、今日来ていただいたのはコンヒロタカさんですかね。
はい、コンヒロタカです。よろしくお願いします。
じゃあ簡単でいいんですけども、コンさん、自己紹介と言いますか、基本的に今までどんなことやってきたかみたいなところとかっていうのを軽くお話ししていただいてもいいですかね。
はい、かしこまりました。そうですね、いろいろ経歴がとっちらかってるので聞いてる方混乱するかもしれないんですけど、はい、まず一番最初の方からで言うと、まあ、大学入る頃ですかね、18、19ぐらいの頃に縁あって面倒見てくれるボイストレーナーの方というか新人クスみたいな方と出会う機会があって、そこから歌の道みたいな方に行きました。自分が歌を歌う歌手になるみたいな方向で活動を始めて、レッスン付けの日々みたいなのが始まってっていう形でした。でテレビに出たりとか、そういうメディアに出たりみたいなお仕事とかライブをしたりみたいなことをして、大学時代しばらく過ごして、で20歳21歳ぐらいの時に転機があって、僕自身がちょっとボイストレーナーとして人々に教えていきたいみたいな思いが強くなったので、ボイストレーナーの方に転身というか、そっちの仕事を始めましたっていう形です。なのでそういった形でボイストレーナーっていうお仕事を今現在もしてますっていうところです。で大学卒業したくらいに、またこれも知り合いの縁があって、なんか映像制作みたいなものをやってくれないかっていう依頼がありまして、でその頃は映像全く触ったことも興味もなかったんですけど、なんか人に言われると興味湧いてやっちゃうみたいな性格だったので、その場でカメラとパソコンを買って独学でなんかこうやっつけみたいな感じで、ミュージックビデオだったりウェディングだったりアパレルのルックムービーみたいなところをお仕事としてやらせていただくみたいな風になって、でその後は北京にある会社さんに、これまた音楽かける映像みたいなところで縁あって入ることになりまして、音楽系のサービスの映像の CM だったりとか、またここではマーケティングみたいなことも考えてくれって言われたので、それもやったことはなかったんですけど、やってみてと言われたからやってみたいな感じでお仕事としては進んできて、で今はピトパさんとこういうポッドキャストのお仕事させていただいているのと、あとは他の映像系のメディアみたいなところでマーケティングだったり SNS コンテンツマーケティングみたいなもの全般を担当してますっていう感じです。はい、ちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、いやいや、そんな感じですね
ちょっと いろいろそこら辺も聞いてみたいなと思うんですけども、まあ初めはボイストレーナーって言いますか、まあいわゆる歌手っていうかミュージシャンとか、歌うところから入って、ボイストレーナーもやりつつみたいなところだと思うんですけれども、なんかその演じる側から、作る側の方にも来たのかなというふうに思ったんですけど、作る側とかっていうのはもともと興味はあったりはしたんですか？
全然なかったんですよね、最初は。
あ、そうなんですね。
でも多分それってなんか自分の、なんて言うんですかね、自分の好きな物事の解像度がすごく低かったんだろうなって後から考えると思っていて、その歌うことが好き、音楽が好きみたいなことって、すごく幅広いなと思ったんですよね。今にして考えてみると、それって歌うことで目立つことが好きな人もいれば、歌うこと、歌自体が好きな人もいれば、うんうん、誰かに届いて誰かの気持ちが動くことが好きな人もいれば、とかいろいろあるなって考えた中で、結構僕はそこの解像度上げていった時に、歌で自分が目立つとかそういうことよりも、歌を聴いて誰かが充実するとか、誰かが幸せな気持ちになるみたいなところに、僕自身が幸福を感じてるなみたいなことをすごく強く感じて、なんでそれで言うと、ボイストレーニングを受け始めてから僕の人生はすごく豊かになったし、歌と出会って豊かになったので、なんかそれをすごい伝えていきたいなっていうのでボイストレーナーも始めましたし、クリエイターっていう意味でも、その映像みたいなものも作って成果物で出るってなると、そのお客さんとかが喜んでる顔とか その人たちが必要としてたものを作れたっていう、ちゃんとそのコミュニケーションとして成果物に対して幸せを感じてくれるが可視化されるので、なんかそれがすごく自分の中では物事を作るみたいな方に興味を持ったというか、こっちなんじゃないかなって思ったきっかけだと思うですよね。はい。
じゃあまあ、その、自己満、言ってしまうがあれですけど、自己満足のためにこう歌ってることとか表現してることっていうよりも、なんかそれを通して作品だったり、物が出来上がってそれで誰かが喜んでくれるっていうところであれば、なんかそこに幸せを感じるっていう、そういう感じだったんですかね。
そうですね。すごくそれは強いんだと思います。
じゃあまあ今そのボイストレーナー以外にも映像のクリエイターとか、うちだと、音声のクリエイターみたいなところで、クリエイティブなところで、まあ発揮していただいてると思うんですけれども、じゃあ本質的にはまあ、作ることもそうだけれども、作って誰かに届けるってところで、その届けた人の表情がわかるみたいな、感想がわかるってところにやっぱ一番モチベーションがあるみたいな、そんな感じですかね。
そうですね。僕としてはそれが強いような気がしますね。
もうそれはなんかやり始めて作り始めて感想がもらえた時にすごいうわーっていう感じがあったんですかね。
そうですね。それは強かったですね。レッスン初めてしてみた時とかのなんかこう変わった喜びとか、声がコンプレックスの人とかもやっぱり来たりはいらっしゃったりするので、なんかそれが改善できた時って結構自信がつきましたみたいな意見をいただいた時、結構僕びっくりしたというか、
うんうんうんうん、
歌が上手くなるだけじゃなくて、普段の喋り声みたいなものにも自信がついたので、コミュニケーションで物怖じしなくなりましたみたいな、人生変わりましたみたいな声をいただいた時にすごい満たされたというか、そうだよね、そういう意義がないと何かをする意味って多分僕の中にはないよねみたいなのをすごく、映像も含めて、ウェディングとかすごい幸せだったんですけど、作った時なんかそういうのをすごく感じたなーっていうのは原体験として覚えてますね。
ちょっとじゃあそっから変わって、まあもともとその映像とかで、まあマーケティングも含めていろいろクリエイター的なところやってたってところがあったんですけども、うちに、応募してきていただいたとき、まあ、音声だけのものとかって言って、まあ正直、まあ歌うってことは音声なのかもしれないですけども、コンテンツとしてのこういう喋りコンテンツとかっていうのって全然タッチはしたことなかったですかね。
あ、それで言うと、僕はその昔からラジオここでして、僕の音声コンテンツの原体験みたいなところからちょっとお話ししなきゃなんですけど、中学の時に図工かな？図工じゃない？技術みたいな時間があって、そこでラジオを作る授業があったんですよ。
ああ、ありますね。
自作ラジオを作ってみようみたいな、
はいはい、
ありますよね。
はいはい、
電気でこう自動発電してやるやつあるじゃないですか。
あ、そうです、そうです。
ウルトラアナログラジオあるじゃないですか。あれ作る授業があって、あれをお家に持って帰って、で深夜ちょっとこっそりめっちゃ夜まで起きててチャンネル合わせたら芸人さんの深夜ラジオがやってたんですよ。
はいはいはい。
でそれを聞いてからなんか僕の中で爆発が起きたというか、なんだこれはみたいな、なんか映像をテレビで見るみたいなものとは全然違う体験だなみたいな、なんかこう中学生の時の自分の部屋の暗い天井とかなんか豆電球を見ながらこう大人が面白い話を、しかもちょっと深夜ラジオなので、テレビじゃ言わないようなことも言ってくれるみたいなラジオを聞いてるときに、少年の僕はすごく刺激を受けたというか、これが面白いものだって思ってしまったんですよね。だからそっからもう毎日毎日ラジオを聞く生活になりましたし、そのやっぱちょっと大人が喋ってるので、中学とかで、そのラジオで学んだことみたいなのを話すと受けるんですよね。ちょっと大人の笑いみたいなんで受けたりして、人気者になるみたいな原体験もあったりして、僕はそこから人生変えてもらったな、みたいな。なんで音声コンテンツに対してすごい強い憧れとかそういうものはずーっと人生の中であって、っていうところで、一昨年くらいからちょうど自分で番組を立ち上げたんですよね。ポッドキャスト番組っていうものを。
そうでしたね、確かに。うん。
あ、そうなんですよ。そう、立ち上げてやってみたら、なんか、お酒をテーマ、ちょっと酒場で話してるのをテーマにしようみたいなんで仲間と始めた番組だったんですけど、ありがたいことにすごくお便りいただけるようになって、で、それになんか中学生とか小学生までお便りしてくるようになってたんですよね。大人だけだと思ってたんですけど。で、それを、なんか、聞いてたりすると、その時の悩みだったりとかそういうものを打ち明けてくれて、うん、で、意外と僕らが答えたことで人生変わりましたみたいなこと言ってくださったりする方は、まあ、さっきのボイストレーニングと似てる原体験なんですけど、があったりして、なんでより一層音声コンテンツだからこそ感じる感情ってあるな、みたいな。これが YouTube とかだとまた違うんだろうな、みたいな。好きな YouTuber さんになんか相談なり質問を投げて動画でコメントで返してもらうっていうのと、 また違うコミュニケーション、距離感なんですかねとか思うんですけど、そのあっちからしてもちょっと背伸びして会えるかもしれない第三者、足長おじさんみたいな感覚になるのかなとか、その絶妙な距離感とかそういうのって、ポッドキャストでしかなし得ないな、今のところみたいなのすごい思っていて、とか、なんでそういう意味で音声コンテンツにはすごく元からこだわりというか強い憧れがあった上で、で、なんか自分の番組をグロースして、だいぶそうやって進めていく中で、自分じゃない人が喋ってる番組のプロデュースってどんぐらい大変なんだろうみたいなことにすごい興味が湧いたというか、自分が喋れること、自分のリソースを出していくだけじゃないってどういう感覚なんだろうってのにすごい興味が湧いたので、それで探していたら、ピトパさんを見つけて出会ってっていう感じだったんですよね。
ああ、なるほどですね。一番やっぱポッドキャストというか音声コンテンツで感じたのは、やっぱ距離感。今言ってた中ではやっぱ距離感とかそういうところの近さっていうんですかね、親近感とかそういう感情部分が一番大きい感じですかね。
そうですね。なんでその深夜ラジオを中学の時に聞いた時も、テレビで見てたはずの芸人さんなのに、なんかすごく横にいてくれるお兄さんな感じがしたというか、なんかすごいそれって音声コンテンツだから成し得ることなんだろうなってすごく思うんですよね。
あとなんかその言ってた中だと、まあ、いや子供だったけれども大人の会話が聞こえてとか知識だったり入ってきたとかっていう、なんかその、学び的な要素もそれなりにあったのかなとか思ったんですけれども、そういうのも、新しい情報が入ってくるっていうところでも感動したって言いますか、いいなと思ったのはあったりしますかね。
そうですね。学びとしてすごくいいコンテンツだなと思っていて、
うんうんうん、
なんかポッドキャストに興味を持つみたいなところの文脈ともまたつながるんですけど、
うんうん、
楽しみ方にすごく余白があるなと思っていて、その聴覚しか究極取られないので、視覚とかは空いたままなので、なんかその情景とも結びつきやすいなと思いますし、その、例えば、なんか感傷に浸りながら歩いてる道で、この番組聞いてたみたいな、だからこんな気持ちでその情報を摂取できたみたいな、体験と結びつきやすいコンテンツだなってすごく感じていて、映像は良くも悪くもいろんな情報を伝えられるし、
うん、
っていうのはありますけど、なんかこう、情報に支配される危険性みたいなものも映像ははらんでるなっていうのは思うというか、
うんうんうん、
その情報摂取する側のリテラシーすごい求められるなとか思うんですけど、音声コンテンツとかポッドキャストってすごくそこの余白があったりとか、その距離感だったりとか、学ぶのにすごい適したコンテンツだなと思っていて、なんでピトパさん入って担当させていただいた番組さんとかも、結構今まで僕一人では絶対にやれなかったアカデミックな内容といいますか、
はいはいはい、
その学問的な番組がスタートだったので、最初はおお、なんか大変そうって思ったんですけど、でも届け方みたいなものを考えたりしてると結構楽しかったし、なんかポッドキャストでやる意味がすごくある番組だなって、やりながら感じたので、
うんうんうん、
そういう学問とか学びみたいな意味でもすごいまだまだ可能性秘めたコンテンツジャンルなんだろうなって感じてますね。
ああ、そうですね。そこすごいわかるなと思って、ちょっと話脱線するんですけど、僕も、いろんなポッドキャスト聞いてるときって、なんかその、印象に残る話とかって、その時の自分が持ってる課題とか悩みみたいなのと、リンクした時にすごいその情報ってめちゃめちゃ他のコンテンツよりも頭入ってくるなっていうのがあって、なんか聞き返した時もこれってああいう時に聞いてたなっていうね、未だに残ってるの結構あったりするんですよね、
うん、
じゃあちょっとそこで言うと今作ってもらってた番組、というところも少し話聞いてみたいなと思うんですけども、作っていただいたのがマルちゃん教授の罪な話、市民のための犯罪学っていう、まあ、ポッドキャスト番組の立ち上げからずっとやってたかなと思うんですけれども、まあ、ホストがすごいおしゃべり上手で、今のその犯罪学っていうのは、刑法ですかね、の教授でもあるんですけれども、まあ、その学問的にあんまり偏りすぎない、すごい、僕も今毎週聞いてる面白い番組なんですけど、これを、まあ、やるときに、その一番初め、今までやったことない番組でっていうところかなと思ったんですけど、実際、立ち上げから関わったときってどんな感じでした？
そうですね。でも、立ち上げから関わる際に、番組名とその予見みたいなものを事前に聞かせていただいていたので、こういう層に届けたくて、開拓したくてみたいなところは教えていただいてたので、うん、意外とそんなに思ったより不安はなく、最初からスタートできたなっていうのと、ちゃんと成長していけたなぁは自分の中では自信になっていて、 なんて言うんですかね、素材の味はすごくしっかりしているというか、もう犯罪学っていう届けるものが決まっているので、
はいはい、
どう届けるかの料理法を考えればいいだけっちゃだけみたいなところまで自分の中では整理がついていたので、それで言うと考えやすかったかなみたいなのはすごく思ったんですよね。なんでただアカデミック全力な方向に振るのか、それとも予見として若い人にも聞いてもらいたいがあったので、僕が一番力入れたのがその脚本の最初でしっかりつかみを入れるだったりとか、そういうことから始めたんですけど、
はい、
なんかできるだけ聞きやすく、いつの間にか聞いてたら20分経ってましたを目指すみたいなところが僕の中では一応定まったので、なんかそういうふうに予見がしっかり整理できたのはやりやすさにつながったなっていう感じでしたね。
確かに、結構そのうちの番組って言ったらあれですけど、ピトパの中では始める前にクライアントとめちゃめちゃ詰めるっていうか、他だとそういうのを詰めないでとりあえずやってみようみたいなので始めることも多いかなと思うんですけども、確かにその辺やって目的がはっきりするとやりやすいはやりやすいですよね。その自分の番組じゃなくてそのお客さんの番組を作るときとかっていうと、なんかそこの中でやって中でも、まあ、あんまり不安はなくなったり、要件が決まってやり始めたと思うんですけれども、実際やってる中で困ったこととかってあったりしました？
困ったこと、そうだな。まあでも、クライアントワークなんだなっていう難しさはたまに感じたような気はしたかなっていうのはあって、それは別にマイナスなことではないんですけど、例えばここは絶対こうした方がもっと良くなるなとか、例えばアートワークの視認性もっと上げた方が絶対にいいのにとか、そういうのはあったりするんですけど、でもそれを最終的には自分でコントロールまでは、あくまで提案ができるっていうところなので、なんかそこは結構、バランス難しいと言いますか、どこまでこう、コントロールしていいのかな、みたいなところは難しいなって思ったかなって感じです、ね。
そうですね。それはありますね。クライアントさんのその温度感って言いますか、結構やりたがりって言いますか、ね、の人もいれば、提案どんどん欲しいっていうような人も、まあ、中にはいたりするので、その辺は確かに掴み取るまでには少し時間かかりますよね。他にはなんか思ったこととか、やってみて楽しかったところとかでもいいんですけども。
そうですね。気づきとしては、自分の今までの制作スタイル、脳の使い方っていいんだなーっていうのも言ってあって、よく物事を考えたりとか、成果物を作るみたいな時に僕は結構マーケティング的思考で考えちゃいがちというか、こういう人にこう届けるってことはこれが最適解だからこうしましょうみたいな、めちゃくちゃ端的に言うとなんか SEO 的なというか、iPhone 水没したらみんな iPhone 水没ってまずは調べるよねみたいな、その想像しやすいルート、想像をすごくしやすいところから攻めるみたいな風に考えるんですよね。自分の番組の時も作り方としてはそうだったんですよ。20代中間層から30代中間層ぐらいまでがこういう感じで聞いてくれてみたいなペルソナを設定して、で、その人たちだったら酒場とか検索するワードはこんぐらいのボリュームがあるから、じゃあタイトルに酒場を入れようだったりとか、なんかそういう感じで考えてコンテンツグロースしていくみたいなことを映像だろうがなんだろうがやるタイプで、なんでそこはすごく良かったなっていうふうに、あんまり構えなくても良かった部分だったので、これから他のクライアントワークとかそういうことをやらせていただけるってなったら、すごい使いたい考え方ではあるなって感じました。
まあ、僕もこのラジオ局上がりとかではなくて、インターネットマーケティング上がりの人間だったりはするんですけども、全体的になんかその辺ってあんま受け入れられないかなと思ったんですけども、やってみると、結構その辺が差別化になってるって言いますか、ピトパの特徴にもなってたりするんですけども、結構そのインターネットマーケティング上がりと、まあ、ガチガチに音声作ってる人たちっていうのは、かなりいい感じで融合してるなっていうふうに思ってて、あんまりそういうネットでマーケティングするときとかって、こう、ファネルを考えたりとか、カスタマージャーニーとかって、まあ、いろいろ小難しいところもあるなと思いつつも、基本的なそういう知識とかが入ってやることって多いじゃないですか。なんかそういうのがベースになって番組を作るっていうのって、まあ、この番組、コンさんが作っていただいた番組もそうですけども、やっぱグロスしますよね。意識が合っていて、コンサートはすごい、現場の人間もやりやすいっていう話はすごい上がってきてたので
良かったです。嬉しいです。
良かったなと思いますね。なんかこういう考え方っていうのは、どんどんピトパの中でもしっかり定着させていきたいなというふうに、なんか数字を見るとか、なぜこのタイトルにしてるのかみたいなっていうのをしっかり突き詰めるっていうのはなんか大事な気はしますよね。と、まあ、ちょっと今作ってもらってた番組の話とか、いろいろしてもらったんですけれども、一個その、 ピトパっていう会社の、まあそんなに、長年というか、いっぱい番組作ってどっぷりというわけでもないかもしれないですけども、今までやられてきた仕事に対して、ピトパでの仕事ってなんかどういうところが違うみたいなところとか、感じるところとかって ありましたかね。
違いかなんでしょうね。でも、なんかその番組単位でしか僕は関われていないので、ピトパがどうっていう包括的な意見が言えるかどうかはちょっと怪しいっていうのが申し訳ないんですけど、でもすごくチームワークは強いというか、チームでちゃんと進んでいこうみたいな意識はすごく強いなぁと思っていて、その役割をはっきり分業すると意外と個人個人のタスクベースでまあ進めて、で共有し合って終わりみたいなことって往々にしてあるかなと思うんですけど、それは意外となかったなというか、ちゃんとチームで話す時間を別ミーティングで設けましょうみたいなこともやってましたし、そこでちゃんと問題の洗い出しをして、全員が共通意識としての課題感を持った上で、クライアントとのミーティングに臨むみたいなことはできてたので、そこすごく、あ、しっかり向き合ってるんだなっていうの、僕すごく好きだったポイントですね。
うちもいろんな、バックボーンの人が集まってきているので、で、その中でチームを組んでやってるって時に、その現場だけで動くっていうよりは、後ろ側でちゃんと意識統一しないと良くないなっていうのは、なんか過去の経験からもあったんで、その辺は確かにみんなやらせるようにはしてますね。うん、逆に、この辺もちょっと改善したらいいんじゃないみたいな、もしあれば。
そうです。意外とでも、まあ、クライアントさんがいる話なので難しさはあるとはいえ、PR 施策とかそこまで予算別にいらないからこれやってみるべきではみたいなこととかに関してのフットワークそこまで軽くはなかったかなみたいなのはまだちょっと課題としてあるかな。イベント出展もそうだったりとか、なんかそういう可能性、どこどこに情報を積極的に出していこうとか、 SNS もちょこういうふうに活用していきましょうみたいな話までできた方が多分いいような気がしていて、
うんうんうん、
そこに対する意識的なところはまだ温度差あるのかなみたいなのを感じたかなって感じですね。
なるほどですね。で、手作業って言いますか、まあ、コロナが終わって、この収録もそうですけど、オンラインとかでいろいろ進んじゃうことが多かったりするんで、そういうアイディア出しの時間とかですかね、やっぱり。
そうですね。なんで、それで言うとなんか、普通にオフラインとかで、なんか、オフィスとかにお邪魔して、なんかそういう話いろいろする、企画会議みたいなするみたいなのはやってみたいなってすごく感じましたね。
いいですね。そういうのを確かに、積極的にやっていかないと、コンテンツ作るときってやっぱそういう雑談だったり、ふとしたアイディアからブラッシュアップしていっていいものできるっていうのって往々にしてあるなっていう気がするんで、それは確かに参考意見としてすごい取り入れていきたいなと今思いましたね。
僕が関わった方限定ですけど、に関して言うとすごくアイディアに溢れてるし、予見整理とかもすごくしっかりできる方たちだったので、なんか一緒に会議とかでガッて詰めたらなんか面白い提案とか作れるんじゃない的なことすごい可能性として感じたんですよね。
ああ、いいですね、確かに。まあ、やってる時間も面白いですしね、結構。ちょっとそれは、改めてみんなに提案してみて、場合によってはすぐにでも実施したいなと、今思いましたね。
ぜひ、はい、お待ちしてます。
ありがとうございます。あとは、ちょっとまあ、そういう仕事の面もありますけども、コンサポ人として、なんか今後取り組んでみたいこととか、今こういう方向に向かって、いろいろ頑張ってるみたいなところがあれば、もうそのあたりもちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけど、いかがですかね。
そうですね。まずやってみたいこととか思想みたいなことで言うと、音声コンテンツやっぱりニッチみたいなこと、まあ、他のピトパトークとかも聞かせていただいたんですけど、そこの認識やっぱり持ってる認識はみんな一緒だなと思っていて、
うんうんうん、
音声コンテンツはニッチみたいなものは覆せると僕は信じていて、
うんうんうん、
ニッチだから、聞く人ぞ聞く。で、終わらせない方が僕としては未来に可能性があるなって思ってるので、そっちの方を何とかしたいなってすごく思っているんですよね。なんでポッドキャストウィークエンドとかそういうイベント系が盛り上がってきてるのはすごいいいことだなと思っているし、なんかピトッポみたいな組織的なところで言うとそういうところを担える可能性も十分あるなって僕は思ってるので、なんかそういうイベントの企画だったり運営だったりみたいなことも力入れてやってみて、とかをやってみたいなってすごく、なんかそういうことやってみたいなとか、制作のプロデュースとかそういうこともそうですけど、PR の施策とかの方、SNS こうやったらいいんじゃないかとか、こういうメディアミックス展開できるんじゃないかみたいな方もすごく考えたいし力になれるような気がしてっていうところがあるので、どんどんポッドキャストっていうものをもっともっと可能性として広げていきたいみたいなのはすごく 強くやりたいなって思ってることではあります。
ありがとうございます。いいですね。その辺、僕らも考えてるところで、ちょっと動けてないっていうのが正直なところであるんですけれども、またこの来年から、新しい4月が始まって年度が始まったりするので、ちょっとその1年のいろいろ考える機会っていうところで、そういうところも企画に入れていきたいなと思うので、ぜひ今後とも一緒に仕事してやっていきたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。
お願いします。
他になんか、キキコンさんの方から聞きたいみたいなこととかってあったりします？
聞きたいか。なんだろうな。
なんか話しておきたいとか。
ああ、でも、それで言うと、なんか、ピトパとしての理念というか、制作の軸みたいなものってあったりするんですかね。なんか、クライアントによって番組作るのは違うんですけど、これはピトパだから軸として持ってますみたいなものとかってあったりするんですかね。
あ、そうですね。その辺も、結構要望って言いますか、ピトパなりの番組の作り方みたいなの、この間、社内でいろいろ話して決めつつあって、一旦それで進もうか、みたいなのが、ありまして。まあ、簡単にその、標語だけで言うとですね、まあ、あらゆる人が無理なく楽しく末長く、高品質なポッドキャスト配信できるようにするっていうのを一応表と抱えていまして、まあポッドキャストって一回単発で終わるっていうよりは本当長く続ければ続けるほど本当に1年とか2年とかやればどんどんこう効果って上がっていくもんだなっていうふうに思ってて、その末長くやっていくっていうことが一番大切なんですけれども、なんか結構単発で終わっちゃうものもあるなっていうところがあって。で、やってもらいたいんですけれども、それがなんか阻害されてる要因っていうのが、やっぱり無理をしているとか、義務的、作業的になってしまってるっていうのを感じたときに、やっぱそこで溜まっちゃう人たちが多いなっていうのがあって、まあ、いかにその負荷が、なるべく小さく、で、かつ、ラジオって、まあ、やっぱ話してるのって楽しいじゃないですか。好きでやってる分には、
はい、
というところが、あるので、まあ、企業さんがやるポッドキャストだったとしても、あとその楽しくっていうところを感じてもらいながら、末長くやってもらいたいなっていうところがあるので、まあ、場合によっては予算の話とかも出てくるかもしれないですけれども、まあ、全体的にそこの無理なく楽しく末長くっていうところっていうのを標語にして、寄り添って、ポッドキャストっていうのをどんどん発展していきたいなっていうふうに思ったっていうのが、社内で話してて一致した意見でしたね。
なるほど。ありがとうございます。なんか、すごい納得ですね。末長く本当に大事だなと思っていて、なんか一撃でバズるみたいなのが、なかなか難しいものじゃないですか。そのサムネイル的なものもいちいちないし、みたいなんで言うと、いかに続いて人々の生活の中の当たり前になるかみたいなところが重要だなってすごく思っていて、聞くのが習慣化するみたいなのが重要な伸び方だなと思っていて、なんでそれで言うと末永く続けるって言うほど簡単じゃないのも僕も自分で番組やってるのでわかるので、そこをサポートするが標語になってるのってすごい素敵なことだし、結構それをクリアするのって実は難しいよねみたいな、続けさせるだけ聞くとなんか簡単に感じる人もいるかもしれないと思うんですけど、実はめちゃくちゃ難しい課題にチャレンジするっていう姿勢だよねってすごく今お聞きしてて感じたので、あ、すごい素敵だなって思って今腑に落ちました。 ありがとうございます。
いい、よかったです。だからそうですね、この考えっていうのも、まあ、これから番組作っていったり一緒にやる人たちにもいろいろ浸透させて、そういう方向でやっていきたいなというふうには思ってますね。大体案じゃないですけど、案として出てたのが、無理なく楽しく根気よくっていうのがあったんですけれども多少根気も必要だなとか思ったけど、根気って楽しくないよねみたいな話になって
あ頑張る文脈ですもんね、めちゃくちゃ
そうなんですよ
筋トレの用語と似てるかもしれないですね。根気よくっていうと続かないけど、無理なく楽しく末長くだったら行くかもみたいな
っていうので、
筋トレに近いかもしれないですね。
ああ、そうですね。筋トレとかもそうですよね。まあ、やっぱ楽しく、長くちゃんと続けていくってところっていうのが大切かなと思ってるんで、そういう方針で、うちらもやっていきたいなと思ってますんで、ぜひ、コンさんもそこに共感してもらえたんだったら、ここも末長くお願いできればなと思います。
ぜひぜひ。末永く頑張らせてください。
わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日は、制作の部分手伝っていただいている、コンさんに、登場していただきました。コンさん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今後もこの番組ではピトパのメンバーが回ごとに変わり登場します。今回の放送を聞いてピトパに興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、ポッドキャスト制作のナレッジブログ、採用情報を見ることができます。よろしくお願いいたします。それではまた。